しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
10年前に死別しました。
ずっと今、お一人で。
ではなくて、36歳の次男と暮らしています。
次男はまだお一人なんですか？
そうですね、はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
端的に言いますと、前向きな心の持ち方や生き方をしたいなというご相談です。
具体的に言うと、例えばあなたがどんなことがあります？
そうですね、3ヶ月前に、とても私大好きだった仕事を辞めました。
仕事を辞めたっていうのは何か事情があって辞めたんですか？
はい、そうですね、病気の治療のために仕事を続けることはもうできないということで、はい、大学卒業後ずっと同じ職業を続けていたわけなんですが、はい、辞めるということになりました。
それは心理的には大変大きな問題ですよね。
そうですね、はい。
大学出てからずっと同じことをやってたっていうと、はい、もう40年以上ですよね。
そうですね、はい、その通りなんです。
そうするとすごい虚無感があるの？
そうですね、で結局病気の方はほぼ毎日通院していたわけなんですが、1ヶ月ほど前にもう小康状態となり、今服薬のみで様子を見るということになっております。
そうすると日常生活はどういうふうになってるわけ？
そこなんですよね、結局病院通いがなくなり仕事も辞めましたので暇な状態なんです。で、年金も幸いもう65なのでいただけ消費するばかりで、新産性のない毎日がもう嫌だなと思ってるんです。
じゃあ生活そのものは経済的には不安な状態じゃないけど、心理的に生活に張りがないというか、生きがいがないというか。
そう、全くその通りです。
難しい言葉で言えば実存的欲求不満っていう。で、あなた自身が今興味を持つことっていうのはあまりないんですか？
ないんです。でもこういうことやってると本当心が沈んでいきますので、とにかく出なければいけないと思って、今月からスポーツジムとか、あるいはちょっと習い事など始めたんですが、やっぱこれじゃないなっていう感じです。昔興味があったことを今やればいいじゃないって自分でも思うんですが、じゃあどんなことが好きだったのかな、どんなことに興味を持ちやってたのかなっていう心当たりが本当になくって、だから生きがいとか好きなこと見つけることができなくって心が沈んだり悶々としているということだと思うんです。
自分が何者であるかがわからないんでしょうね、今。
その通りだと思います。
ですから今こそちょっと難しい言葉で言うと、意識領域の拡大っていうのかな、自分はこうだと思い込んでることよりも、もっと人生には今思ってたよりも違った生き方っていうのは私の目の前にあるんだっていう、意識領域の拡大っていうことが今あなたに求められてることじゃないの？
ではそのためにどうすればよろしいですか？
そのためには適役の先生がスタジオに今日いらしております、幼児教育研究の大原恵子先生です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日お話聞いてましてね、生きるために生きる人もいれば、私は死ぬために生きると思ってるんですね、もう一つはこなすために生きている方もいるんだなと。
はい、
私も年になって、あ、これからどうに生きようかなって、そうだ、死ぬために生きるんだと思うと楽になるんですね。はい、どういう意味かというと、
はい、
そうだ、人間、赤ちゃん生まれてからもうすでに死ぬために生きてるんだと、
はい、
死ぬために生きるならばもっと欲望欲しいのかなと思うと、いやいやいや、死ぬために生きるならば私はこの器でいいんだと、この器で今一番楽しくって幸せになったら、これで生きようっていうふうにね、意識が固くなるんですね。だけどもう一つ、人のためにこなす生き方もあるんだと。あなたは今までこなしてきたんですね。はい、人が言われたこと、
はい、
こなすことによって自分の充足感があったんだなと思ったんです。
そうです。その通りだと思いますよ。
ね、こなす生き方は自分がいないんですね。
そうですね。いませんね。自分が全くいませんね。
私はね、はい、今でも絶対忘れられないのは、その時に、ああ、人間は死ぬために生きるんだなと思ったのはね、はい、99歳のおばあちゃんいたんです。
はい。
そのおばあちゃんがね、訪問した時にね、今からね、お食事作るからって言うんですよ。
はい。
何するのかなと思ったらね、 じゃがいもとさつまいもをね、茹でるんです。
はい。
で何するんだろうと思ったら、新聞紙ありますよね。はい。あの新聞紙に、これは朝のじゃがいも。
はい。
これは昼間のさつまいも。
はい。
これは夜はじゃがいもとさつまいもって、新聞紙こう来るもんですね。
はい。
で、冷蔵庫があったら、何もいらないって冷蔵庫なんかって。新聞紙は全部湿気が取るから。
はい。
これで一週間食べるんですかって、いや、時々はねって、はい。美味しいものを食べるけれども、これでも私は生きていけるって自信がついたってんです。
は
その時の、この年齢だと思った時に、すごく心の中に、夢がある方だなと思ったんです。はい、いい顔してるんですよね。で、もう一人の方も、98かな、はい、その方はね、小さなお釜にご飯炊くんですね。
はい、
炊いた時に、炊き上がるまで、近所を散歩するんです。
はい。
ね。で、はい、そろそろ出来上がったなと思うと、帰ってきますね。ネギと納豆だけなんですよ。そして、ネギはね、白いところは捨てなくちゃダメだと。青いぬるぬるがいいんだよって言うんです。はい、その納豆で食べるんです。
はい、
で、幸せですかって言ったらね、私は自分でこれが幸せと思ってるって。つまり、共通してる二人の方もね、自分の器を知ってる方なんですね、みんな。例えば、こんなじゃがいもとさつまいもと思った時に、ああ、あの方はステーキと思ったら苦しいですよね。
そうですね。
でも、本当にこれで美味しいんですって。
はい、
本当に美味しいんですけど、もう納豆のこの青ネギのね、ところを切って、はいはい、幸せだなと思ってんです。
はあ。
で、どうしてそれ幸せになれるんですかって言ったのね、私。うんうん、長い間これをやってると、自分の中に、自分の一日の使い方がわかるんですって。
はあ。
その証明が今のご飯だったんですって。
は
あ。つまりもっと言うと、ああ、この方たちの生き方は、石切りって知ってますね、石切り。トントン切っていくなるでしょ、
はい、はい。
トントントンって自分の歩幅に合った石を切っていきながら、2メートル来た。3メートル来たって自信が今の幸せにつながってるんですね。で、振り返ってみたら、90何年だって言うんです、それがふと浮かんだんです。あなたのお電話を聞いて。つまり、生きるために生きると欲望が強すぎるんですね。まずあなたに残ってるものは、
はい、
次男がいますよね、そばに。
はい。
で、あなた今、大病なすったかもしれませんけど、今こうしてエネルギーがあるから、何としても生きようと思ってるわけじゃないですか。楽しく。
楽しく生きたいの。
で、その楽しくは何かっていうと、あなたの頭の中に、周囲が見てのものなんです。自分がないんです。
そうなんだ。うん、
ね、前向きっていうことは、前に指針があることなんですね。
はい。
例えばあなたの3つ言いますけども、はい、今のままで大切に生きようって、息子もいるし、ありがたいなってのも前向きに生き方です。
はい、
だからこそ、日々、私は、息子とどういう関係を持とうかと、はい、ほんの小さなことで、できますよね。はい、次は、目標があると、完全に。この目標に向かっているかって、今、ないですよね。
ないんです。
結局、目標が欲しいって、その目標は、日々の生活、ちゃんとできてますか、はい、私はね、何時に起きて、何時にこれやって、この三つだけどうしてもするんですよ、ってありますか、
大雑把にはあるんですが、結局、何をやっていいかわからなくって、模索してるところですね。
この九十九のおばあちゃんたちは、
はい、
自分の中に自分の器を知って、この器の中でコツコツコツコツ続けていくことが、やがて目標に変わるんですよね。
はい、コツコツ続ける。はい。
そう。あなたの場合に、はい、自分の地盤がですね、
はい、
落ち着いていないんです。根が張ってないから、はい、何やっても崩れちゃうんです。
あ、
その根は生きるってことです。
はい。はい、
生きるってことは、自分のお茶を入れるときも、精を込めてやってるかです。
はい。
ささやかでいいんです。うん、でも、自分たちと、あら、私一人で食事で、こんないい食事、すごいわって、そういう食事自分が作るんです。やってないでしょ？
やってないです。
だから、そういうことを考えて、自分がまず、
はい。
この年で生きるときに、なるべくはささやかだけども、豊かな食事を作ろうってことも、一つのあなたの今後の見通しになるわけです。
なるほど。はい。
そうして、自分の生活を、まず豊かにすることです。信じられないと思うかもしれませんけども、この方たちの見たときに、自分で自分の喜びを見つけてる。それが生きがいだと私は思ってるんですよ。
自分で自分の喜びを見つける。
結局幸せっていうのは、毎日の生活。
はい。
その生活の中で自分がよく耳を当てて見てみると。
はい。
欲望があったときは見ていても見えないんです。あなたは、それだけ土台ができてないってことは、やっぱりみんな寂しいからね。は
い、寂しい。
足のかかととか、指の間とか、やってないでしょ、う
ん、足のかかとザラザラですね。指の間は洗ってますが。
ね、そういうことで、まず、自分を大事にすることかしらね。
そうですね。うん。
冷蔵庫綺麗ですか、
暇になってから少しずつ綺麗になってます。やることないので、掃除少しずつやらなきゃっていう
ああ、それよかった。今言っただけでも、あれ、やってないわ、やってないわって思ったんだら、騙されたと思って、1ヶ月間してごらんなさい。
はい。
きっと90何歳のおばあちゃんみたいになると思いますよ。
今持ってるのはもう寿命いらないんですよ、本当に。
だって、どうしてこんな欲張るの？
楽しく生きたいだけなんですよ、私。
じゃあ、加藤先生に、なぜ楽しみを枯渇してるのか、聞いてみましょうか。
あなたが焦りがあるんじゃないの？
焦ってますね。いつも焦る生き方してますね。
焦ってるってのはなんで焦ってる？
多分忙しい日々をずっとこなしてきたから、それがもう身についてしまった。
つまり何かに追われてね、
はい、
必死になって走ってるみたいなことであって、はいはい、何かを求めて、はい、走ってるんじゃないんですよね。
ああ、追われて逃げてる。
うん。で、あなたの最初に言った前向きに生きてれば焦りはないんですよね。
そうですね。はい。
ですから、最後にきついようなこと言いますけども、はい、大学出てから40年間考えて、本当に心の触れ合った人とか、
はい、
これだけは忘れられない、忘れようとしても忘れないっていう深い感動とか、
はい、
そういったものはないですよね。
その通りですね。
おそらく小さい頃からありのままの自分を人から肯定されたっていうことがないんじゃないのかな。
なるほど。
べきの暴君というんですけれども、こうあるべきと言って、
はい、
常にそれに支配されていて、
そうですね、はい、
で今それがポッとなくなっちゃったわけです。
なくなってる。その通りです。やるべきことがもう今ないんですか、うん、家事ぐらいしかないのでね。
本当はだから、うん、今あの大原先生がおっしゃったように、土台の生活から直さなきゃ。
そうです。
それでその土台ができますから、
はい、
焦りも自然と消えていきますし、
はい、
完全主義なところがあるでしょ、
はい、
だから本当の自分が今すごい空虚なんですよ。
空虚、はい、確かに、はい、
だから怖いんです、この内面の空虚に向き合っちゃうのは。
あ、
それでこれやんない、そして次はこれ、次はこれって言って焦ってるんです。
そうなんですね。習い事始めてみるとこれじゃないなっていう気持ちになっちゃうんです
よね。うん、何をやってもダメですよ。
やっぱりそうですか、
ええ、うん、ありのままの自分を認める。だから本当の根源的な欲求が満たされてないんですよね、小さい頃の。
でもそれは今やり直すことはできないので。
だけども疑似成長っていうんですけれども、はい、それに気がつけば、
はい、
ずっと人間の精神っていうのは成長し続けますから、
は
い、だからこれからの65歳、
はい、
大きな次の人生が待ってると思います、
はい、
素晴らしい人生になります。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。そうなるためにコツコツ続けます、
うん、はい、
ありがとうございました。はい、失礼いたします。
人間の体は衰えていくことがありますけれども、精神は最後まで成長し続けます。